ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りしますのもドルフィンです。よろしくお願いします。はい、ドルプロです。こうやって毎回スタートしてますけれど、まあ新たなリスナーになられた方からするとドルプロってなんぞやみたいなって思ったりもしてる可能性あるよねと、ふと本当にふと思ったんで、まあダラプロっていうね、ポッドキャストです。これはプロレスのポッドキャストです。一応ね、その中の一員として私ドルフィンっていう名前ね、ドルフィンが、たまに一人でお送りをしている番組が、ドルプロというわけなんです。はい。なので、まあ、まあ、プロレスで例えるとだな、例えれる？どっかの団体の中の、だな。だから、新日本プロレスの中の平成新軍みたいなもんよ。自主興行するぐらいの。うん。ただ一人だっていうこと。はい。基本ね、ダラプロは、複数人数で収録をしてお送りする形をとってるんですけれど、なかなか、みんなが集まるタイミングっていうのが難しくなってきたので、ドルフィンが一人でお送りしておると。でダラプロは毎週金曜日の午前9時に、配信するというお約束をしておるので、そこを、絶やさずに行うために、ドルフィンがやっておる番組だというふうに思ってくだされば大丈夫です。大方間違いがない。ので、ひとまずみんなが集まれないときはドルプロなんだなと思ってくれれば問題ないです。はい。今日、仕事にね、行くのに、スニーカー履いて行ってたわけなんですよ。細身のズボン。っていうの？スラックスっていう言い方はちょっと古いんかな。パンツって言った方がいいのかな。なんかいろんな言い方あるよね。例えばジーパンでもさ、昔俺らジーパン、小学校の頃なんかジーパンって言ったけど、それがだんだんジーンズになって、今デニムって言うんでしょ。ね。なんかそんなんもだしさ、チョッキって言わなくてベスト。で、しかも今ベストも言わないんだよね、確か。なんかね、それはまあ、さておき、仕事にね、こうスニーカーを履いていったんです。ちょっと細身のズボンでさ。で、何のスニーカー履いていったかっていうと、ナイキの白いエアマックス90っていうの履いていってたんです。はい。エアマックス90がわからない方は、ちょっと検索してくれればいいですが、1990年に、まあ、販売をされたエアマックスです。エアーが入ってるやつよね。で、エアーの部屋が見えるやつよ。はい。で、真っ白なので、まあ、いろんな服に合わせやすくて、普段遊びの時も履くし、なんだったら、こう、仕事の時も履く、というようなので、よくよく使っておったんです。で、このエアマックス90、どこで買ったかっていうと、東京だな、千葉在住時代に、東京の六本木にある、ナイキのエンプロイストアっていう、ナイキの従業員さんだけの店っていうのが実はね、あるの、世の中に。で、まあ、そこって、入場券がないと入れなくて、まあ、従業員さん専用なので、だいたい半額ぐらい。せめて 40% オフぐらいかな。 これはセールとか新作関係なく、そういうお店なんです。だから正規の金額で買うのがちょっと馬鹿らしくなってしまうぐらいのものなんだけど、そこのお店でね、ちょっとたまたま行く2018年に、行く機会があって、そこで買ったやつなんで、もう6年ほど履いておるやつなんですが、なんと仕事中に加水分解を起こしてたね。あの加水分解っていうのは、ソールって言って、あのゴムの部分がさ、ぐちゃぐちゃになってこう外れるのよね。靴と、俺が履いてる靴とそのソールっていうゴムの部分が。外でだよ。めちゃくちゃ恥ずかしくて、パカッと取れてさ、急によ。どうする皆さんだったら、日中に出先で。ね。でもひとまずさ、脱ぐとちょっと汚いから、ソールは脱げたまま歩くけど、めちゃくちゃこう違和感だらけで、いや初めてよ、こう。特、あの、まあ、エアーとか入ってるスニーカーって、ハイテクスニーカーってね、よくよく言われるんだけれど、ハイテクスニーカーはこう、加水分解を起こしやすい。まあ、早く加水分解がね、早いとはよく言われるんだけど、俺人生で初めて加水分解になって、もうめっちゃくちゃ恥ずかしかった。けど、若干ね、若干ちょっと嬉しかったのは、あの、ドルフィン系って、まあ、古くからのリスナーさんはご存知の通り、去年の3月末に千葉県から、大阪に引っ越したわけなんですよ。で、千葉に住んでる時って、一戸建てに住んでたん。で、その戸建ての家が、もうめちゃくちゃ下駄箱がでかくて、もう、で、しかもコロナ禍ということもあってね、その当時、もう、なんか、飲みに行く金とかが全部溜まっていったから、何買うってずっとスニーカー買ってたの。でも、買えども買えども、下駄箱に余裕があるからさ、すげえ買ってたんだけど、今、大阪はマンションに住んでんだけどね、このマンションが下駄箱がそんな大きくなくて。で、新しいスニーカーを買う、もしくは、まあ今まだ履いてないスニーカー5足ぐらい、箱に入ったままの状態であるんだけど、そのスニーカーを、こう、下駄箱に入れようとするなら、今、下駄箱にいるスニーカーたちを捨てなきゃいけないっていうルールが我が家には存在してて。で、でもさ、使ってるスニーカーを捨てる理由なんか何もないでしょ。しかも、ね、どれ捨てようなんていう、ちょっとこう、自分の中で順序立てもできなくて。で、行くと、この白いスニーカー、エアマックス90がさ、こう、加水分解を起こして破れたことによって、新たなやつを履けるっていうね、若干の嬉しさはあるんだけど、この白いスニーカー、何がいいって、いろんな服に合わせやすいし、夏なんか、このスニーカー、が結構役立つのね。どんな服装でも白だとさ、夏っぽくて合うし。なんか覚えてんのが、何年前かな、コロナ中ぐらいかな、東京の池袋の西武百貨店で行われたカテプロさんたちに会いに行ったコンビクトのポップアップイベント行った時に、俺確かこの靴履いてってんだよね。その当時の服装からして合うスニーカーがないけど、なんかスニーカーが好きだみたいなことをこのダラプロで割と言ってたのに、なんかスニーカー履いていかないとなおかしいなと思って、本当はビルケンシュトックのサンダルとか履きたかったんだけど、ドルフィンあんだけ言っててスニーカー履いてないやんかと思われるのが嫌で履いていったってのを覚えてんだけどね。じゃあ次白の靴何買うかっちゅう話です。はい。で、今候補にあるのがサロモンっていうところの、XT6 っていうかなの白いやつが欲しくて、2万6000円ぐらいだったかな。ちょっと見てみて、めっちゃかっこいい、これ。サロモンの XT6。めちゃくちゃかっこいい。今はすげえ欲しくて。で、昨日の夜もずっとそれ見てたんだけど、買う、お金はさ、去年の有馬記念で買った分がまだ残ってるからあるんだけど、買った時に、どうバレずに どうバレずにね、こう受け取るかっていうのと、あとはそれをどう履く、レギュラー化していくかっていうね、そこが難しかったんだけど、まあこれがね、破れたことによって、ちょっと履けるようになったので、ちょっと嬉しくもあるんですが、はい。ただ、まあどうやって帰ったかっていうと、100均でサンダルを買ったということです。はい。だから100均でサンダル買ったのダイソーだと今300円するんだね、サンダル。ひとまず緊急でね、買いましたが、このエアマックス90ね、加水分解ということで、はい、皆さんも気をつけてくださいね。スニーカー加水分解するからね、長い間履くと気をつけましょう。はい。ドルフィンのさ、嫁とね、この間話をしてたんだけど、俺この間ちょっと一人でコンビニ行った時に、俺以外でこう入ってるお客さんでね、女性のもう絶対あれ20代の長髪のさ、スラッと綺麗系の女性なんだけど、まあ寒くない日だったから、こうなんかロンティっぽい感じ、パジャマっぽい感じの着てたんだけどね、白い、明らかにノーブラだったの。ノーブラ、なんかさ、わかるでしょ、ノーブラだったらさ、こう想像して白いロンティーよ。で、そしたらさ、なんか、こう、ツンと立つわけよ。何か、こう、二つ、胸元で。で、めっちゃ気になるか、めっちゃ凝視するっしょ。で、家に帰って、嫁に、いや、コンビニでノーブラーの綺麗なお姉さんがいてね、みたいな話をしてたらさ、やっぱりこう、女の人って、こう、ブラジャーをつけるっていうのが、なんかこう、すごく、こう、締め付けられる感じがして、まあ実は、嫌なんだと。ブラジャーっていうのはね。だからこう、仕事とかさ、買い物とか、まあね、よそに行くときに、まあつけるけども、できれば、もう早く外したいし、で、帰って、まあ、それを外したらなんかホッとするみたいなことをうちの嫁が言っててさ。そんな気持ちになったことないやんか。男の人なんかこうブラジャー、まあ男の人がブラジャーつけないっていう言い方はちょっと失礼だけど、男のね、つける人もいるだろうけどさ。でもこうね、そこの気持ちに慣れてないかったから、で、嫁も確かに家帰ったらブラジャーしてないのよ、それは。で、これを聞いてるリスナーの方のさ、まあ、奥さんなり、彼女、同棲してる彼女、もしくは女性側からしたときによ、やっぱこう外すもんなんかね。みんなに確認してるよ、これ。皆さんそれぞれパートナーに聞いてみてください。それちょっと答え知りたい。やっぱブラジャー外したいのかどうかね。うん。か本人がね、家に帰ったらブラジャー外す、もしくはホック取るのが当たり前かみたいなところ、やっぱ当たり前なのかっていうね。俺がうちの嫁とさっきのノーブラの人、この人は近所のコンビニだったから、あ、ちなみにセブンイレブンね、セブンイレブンだからいいってわけじゃないけど、ノーブラ問題、ドルフィンノーブラ問題、ちょっとこれね、皆さんのところではどうなのかを聞きたいね。やっぱそうなのかっていう風に。だったらあのノーブラも OK だったのか、ドルフィン、俺もでも声かけるべきだったのかね。そこはちょっと皆さんの、アンケート次第なので、また教えてくれればありがたいです。はい。ということで、またね、プロレスに関係ない話を、ね、13分もしております。プロレスのポッドキャストだからね、これは。でさ、まあ、そんなん、言ってよ。まあ、前回ね、このダラプロを何で聞いてるかっていうのをね、問いかけましたが、このダラプロを、iTunes から聞いておられる方はご存知かもしれないし、iTunes で聞いてない方は、ちょっと iTunes 行ってもらって、ポッドキャストからダラプロを検索してもらいたいんですけれど、iTunes にポッドキャスト のさ、コーナーっていうか場所があって、で各番組にたどり着くとレビューが見れるんだよね。まず5段階評価でいくとよ、食べログみたいなもんだよね。そう食べログみたいな評価が5段階評価で何て何みたいなのがあって、何件評価されててっていうので、あと食べログみたいなコメントがこう入っておるんですよ。まあ、それでいくとよ、今 iTunes のダラプロを見ると評価は 3.8 です。はい、 3.8、 これはどうなんだろうねどうだと思う高校生だとしたらさ、 3.8 だと指定校推薦もらえないよねきっとね、最低 4.0 ないと指定校はもらえないぐらいのレベルだよ。もう一度頑張れほしいなっていうようなところです。だってこれなんか棒グラフになってんだけど、星、確かにこう皆さん星5つが多いんだけど、次に多いのが星1つだからねあかんやんって。でさあ、そういくつかあるコメント、まあコメント全部ちょっと聞いてくれる、本当にこれはお名前申し上げるとねちょっと失礼なんで、はい。でじゃあまずね、この方一番上にある人からね、星4つの方ですね。タイトルが貴重でやや下品貴重なプロレスラジオ、時々入る下ネタはご愛嬌、頑張れということで、これ10年前にもらってるな。10年前、だから2000、だから俺がこう入る前後ぐらいなんかなと思いました。うん。だからまあ当時は時々だったんだろうね。ドルフィンの場合はまあこれが必須。さっきそうだね。今回も言っちゃったね。ノーブラ問題ね。乳首が立ってるの見るじゃん。見るっしょ。はい。続きまして星一つのタイトル。人が変わった？ごめんなさい、人が変わって全然面白くなくなりました。残念です。最悪です。厳しい。で、このコメントがね、3年前なんで、ちょうどドルプロを一人でやり出して軌道乗ったあたりなんで、人は変わってないよ。ドルフィンメンバーだったもん。だけど、一人になったら面白くないって、この野郎この野郎だね。いや、ほんと、辛辣なコメントありがとうございます。で、次。星5つ。早く復活してね。というタイトルで、プロレス見てないけど、4年前のコメントですね。多分、ちょっとだけお休みしてた時期があったんだろうな、この4年前。で、それで俺、ドルプロをやり出してっていうことなんだろうね。そのあたりの話です。はい。失礼。で、星5つ。タイトル、元祖プロレスネットラジオ。僕の仕事は大体金曜日が一番忙しい。だからその日配信されるダラプロを聞きながら帰るのがちょっとしたご褒美になっています。毎週配信してくれるってすごいことですよね。一部でネットラジオ、プロレスネットラジオ界のタモリと噂されているトモキンさんと、可愛い森の動物たちが楽しいおしゃべりを繰り広げていますよって。これはめちゃくちゃ嬉しいね。ね。こう皆さん思ってくれてたら嬉しいな。まず、毎週金曜日の9時に配信されるのを絶対守りたいなと思ってるんです。はい。とはいえどもね、今日も前日に収録してんだけど、ねえ。ああ、でもこうやってね、毎週配信を楽しみにして、でもこれ5年前のコメントだからさ、聞いててくれてるかな今も。このコメントの方、お名前見ると、会ったことある人だよ、俺。全然。ああ、ねえ、今も聞いてくれてますかね。はい。続きまして、星ずつ、プロレスの話題は尽きることなくというタイトルで、毎週金曜日にきっちり更新を続けているポッドキャスト、メンバーはトモキンさんを中心にだいたい4人くらいで喋っています。たまにプロレスラーのゲストも来る回もあるというポッドキャスト、団体はメジャーインディーココンなのでためになりますよ、ということで、はい。これ多分ね、 お名前からするとカテプロの前田さんだ持ち上げてくれてんな、ありがとうございます。でもさっきの方もこの前田さんもトモキンの名前を出すのにドルフィンの名前が出てこないよね。これはなんか悔しいな。はい、あーでもね、ありがとうございます。そう、たまにねプロレスラーのゲストも来るって書いてあるのは、過去にビリーケンキッドが来たでしょ。で、小峠敦史と原田大輔も来てるでしょ。で、あとは忘れちゃいけない怪盗セロさんも来てるでしょ。まあそうやってねこう来てるよっていうことをこれで言ってくれてんだろうね。でもそうだな、最近はそういった系列の方々来てくださってないけど、なんとかまたしたいんですね。はい、続きまして、星一つまあひどいというタイトルで、プロレスラーをバカにしてヘラヘラを笑うおっさんの集まり6年前か。6年前は2018年、俺いなかったんじゃねこれ17年に大阪から引っ越してるからいなかった時代じゃないかな。俺じゃねえ。はい、はい、続きまして、星5つダラプロぜひということで、プロレスを軸にいろんな話題に花が咲いて楽しく聞いています。プロレスラーにもいろんな方がいらっしゃるように、話の内容も様々あってスリル満点です。時々顔を出すアイドルネタや下ネタのスパイスもええ味出してますということで、9年前のコメントなんで、2015年あたりだから、あれだろうな、ハマが当時よく出ていた時期で、ハマが、AKB の矢倉風子ちゃんっていう子が当時好きでね、なんかその辺の話をすごいしてた時期なんじゃないかな、そのアイドルっていうのが。はい、続きまして、星5つ。プロレス時々アイドルや下ネタなどなどということで、関西出身の方たちがプロレスについてワーワーと喋くってます。内容はかなり緩い方なので、プロレスに詳しくない方でも聞けるところが良いところです。あと、メール読んでいただいてありがとうございます。ということでね。10年前です。はい。この方のお名前を見ると、会ったことはないですが、はい、よく、昔のダラプロにメールをくださってた方っていうのはよくわかってます。はい。俺か、この方が、いつもこうメールを送ってたような感じだったね、当時。はい。この方ね、元気してるんかな？続きまして、星5つ、フォーエバーということで、ダラプロ頑張れ！はい、ありがとうございます。11年前。2013年ぐらいだね。へぇー。そして最後、星1つ、最近ひどいね。プロレスの話をしないならやめちまえ。10年前です。はい。プロレスの話をしないならやめちまえっていう方だと、もう今日だってプロレスの話ほとんどせずにもう20分超えてるからね。なぜこういうことをしてるかって、もう時間稼ぎだよね。でもこうやって皆さん iTunes に。コメントをしてくださいよ。多分、評価だけでもできるんだろうね。今、評価は30件全部であるんですが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。コメントは10件なので、3分の1の方がコメントまで入れてくれてるようになってます。なので、これちょっと、指定校推薦もらえるさ、4.0 ぐらいまでみんなで持ち上げてくださいよ。YouTube で言うとこのいいねボタン、とかグッドボタンみたいなあれをさするような感じで、ちょっと iTunes ちょっとたどり着いてみて、評価とさコメントちょっと入れてみない？でドルフィンさん最高みたいなちょっとね、これは八百長だよ、プロレスだよな、八百長だけど、ちょっとそれ普及活動していきたいんで、改めて見るとね、こういうのも大事かなと思ったんで、はい、よろしくお願いしますよ、本当に。で、さっき言っとくよ、さっき。前回お約束をしましたが、多分時間の関係で、またゼロワンの話できないと思うんで、はい、ちょっとね、ゼロワンの話は、まあ、いつでもできるかなというところではあるんだけど、ちょっとまあ、今週のね、トピックスみたいなところ、ね、 ね、まあ、プロレス界の話題というところで、まずはね、日本プロレス連盟発足みたいな、このニュースがありましたが、はい、皆さん、どう思う？これ、日本プロレス連盟。ねえ、日本プロレス連盟、こんなんって昔からよくあったよね。で、オールトゲザーやるっていう話なんだけど、で、じゃあまずは日本プロレス連盟、この連盟発足についてはいかがなんでしょう。一応なんか9団体参加ということで、どこだ？新日本、ノア、全日本、DDT、頑張れプロレス、大日本プロレス、ドラゴンゲート、スターダム、東京女子と。で、なんかね、プロレス界の様々な課題を政府、自治体などで、などに交渉、などの交渉時に窓口を一本化すべく、昨年末に設立と。いうことで、で、最初にチャリティー大会としてオールトゥゲザーをやるというふうにはなっておるんですが、なぜこの9団体なのかっていうとこと、ここに入らなかったらどうなのかっていうところ、まあ言うたら新日本系と全日本系がほとんどだよね。うん。で、あとは、そこに入らないのが全日本と大日本、ドラゴンゲートぐらいだもんね。これ他のさ、団体とかはなぜ入らないのか、そもそもまあ、参加しなくてもいいぐらいだったりするのかもしれませんが、なんかね、まあ、そこ足並み揃ってるようで揃ってないのかっていうのもあるし、このオールトゲザーっていうさ、こういう大会がね、皆さんお好きなのかどうか、はい、俺あんまし、いや、否定するわけじゃない、俺個人的にあんま好きじゃなくて、うん、なんかこう見に行きたいと思わないんだよね。この対抗戦はすごくさ、スリルかな、ハラハラドキドキもするからスリルだろうね、があって見たいなと思うんだけど、こういう交流戦みたいなのっていうのがあんまり、はい、なんか興味がそそられないというか、なんかこうハッピーエンドが見えるっていうか、ただ目的が、まあ、今回であれば、例えば、能登半島のさ、復興支援みたいなところであったりもするだろうから、まあ、それであればだとは思うんだけど、まあ、ちょっとね、はい、感じで、まあ、皆さんどう思ってんのかなと思って、ちょっと一つね、今週のトピックスの一つではあったんで。で、あと、全日本プロレスがこの後どうなっていくか、だよね。さっきのオールトゥギャザーの日、あれ日本武道館でやるんだけど、確か同じ日、5月6日同じ日に全日本が後楽園を抑えてんだよね。まあ、なんとなしに思い出すのはさ、シュープロが東京ドームでやった時に WAR が後楽園ホールで抑えてて、なんかね、そっちも盛り上がったみたいな、があったけど、オールトギャザーでそう集まるものの、まあ、ちょっとシチュエーションは違うとはいえでも、ちょっと全日本プロレス応援したくなったりもするよね。ここで行くと。これはちょっと、関東近郊の方々は全日本行かなきゃいけないんじゃないの？うん、と思うな。これちょっと行ってほしいなと思います。はい。あ、で、そう、全日本プロレス、さ、どうっていうのが、そう、中島がうまく機能してないでしょ？うまく機能してないっていうのが、結局その、闘魂を言い出して、迷走してる感じがするし、で、それが観客動員数にこう、繋がってないような感じだし、ね。なんかこう、契約の、期限の話もこうちらほら聞こえてきているので、もしかしたらこの辺りでベルトを渡すのかななんていうのもあるけど、結局うまく使いこなせないまま終わったのか、その黒幕と言われる人たちがうまく 中島を操作できなかったのかだけど、すごく残念な感じだよね。なんかもうちょっと違う使い方ができたんじゃねえか。まあでも、ああいう風にヒールにせざるを得なかったのはせざるを得なかったんだろうね。っていうちょっとね、全日本の寂しさをちょっとお話をしたのと、あと、スターダムだよ。スターダムの対談者5人が発表されたよね。ジュリア、林下、未来、で、貴婦人と、新人。これ、ドルフィンの言ってた、生え抜きでいくと、林下と、新人の子は、まあ、林下はね、前回あたりからなんか怪しさあったけど、まあ、この5人が、4月、3月でか、こう、対談をする、契約満了なんだろうけど、皆さんここはどう思いました？俺は予想以上に少ないと思った。これから第2弾、第3弾があるかわかんないけど、これで抑えれたんであれば、スターダムの経営陣なのか、そのスタッフ陣はすごく努力をしたのか、引き止めにね。これ、だってこんなだけ、もう仮にジュニアがさ、アメリカ行かなかった場合に、このメンツだけで、集客できるのっていうところはあるよね。言ったらさ、こう、プロレスって、離脱っていうかね、分裂とかさ、脱退離脱をこう繰り返していって、多団体時代になっていってるわけやんか。まあ、ね、ただ、なんちゅうのか、こう、特別に推してる選手がいるとはいえども、基本箱推しじゃない？プロレスって。なんだったら団体というよりもプロレスっていうジャンルだし、そもそもたくさんの人数でそれなりの試合数見れてたものが、少ない人数だと試合数も少ないし、マンネリ化もするだろうし、構想とかも、マッチメイクしづらいだろうし、そういった意味の中でいくとね、同じ金出してみるならたくさんいい選手が見れた方がいいっていう風な気持ちもあるだろうから、そうだとね、なんかこう出ていく方がと思うけど、ただ今新日本とか見てるとさ、無駄に6人タッグで8人タッグが多かったりさする、あれはあれでね、ちょっと違う気もするから、あれこそなんか分かれてもいい気がするんだけど、まあね、スターダムにいるとチャンスがないだろう、ないからということで出ていく場合、行った先でチャンスなのかどうかね、ちゃんとしたスポンサーいるのかとかね、ドルフィンがねずっと言ってるけど、ロッシー小川嫌いだからさ嫌いだから、いつね、ロッシーは多分経営とかになると全然ねできないからさ、金に困んじゃねえかなと思って、はい、思っておりますが、はい、そんな具合ですよ今日は。もう緊急収録なので、はい、すいませんね。ということで、さっきね、iTunes で書いてあるのを読んだように、プロレスの話しないならやめちまえって書かれたけど、ちょっと最後にね、今日のニュースで一番びっくりしたのね、今日俺が見たニュースでびっくりしたのは、アマコーインター解散っていうね。アマコーインター好きだったんだよ、なぎさの方が。わかる？なぎさと聖子っているでしょ。なぎさの方好きだったの。全国、まあ、東京行ってあんまり見なくなったけど、まあ、かつて大阪にいた頃、俺もまだ大阪いた頃だけどさ、あの辺よく見てて、大阪では結構好きだったんだよね。なのになんかびっくりした。解散はまあまあしょうがないです。はい、ということで、今回強引に、撮りましたのでちょっと失礼いたしました。中身がない、今回も中身がない放送ですが、言いたいのは iTunes にコメントを入れてちょうだいというところであります。はい、ということで、 今回もう終わるよ。うん。ということで、相変わらず今回もプロレスの話をほとんどしてませんが、終わります。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。ということで、さようなら。バイバイ。
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。